ゲストコーナー
ということで、はい、今日のゲストは、はい、お名前は、
土屋レイ。
土屋レイさん、はい、かっこいい名前ですよね。ね、レイさん。
いい名前ですよ。
お年は失礼ですけども
87、
87歳。
はい。生年月日は何年何月になるんですか。
11月22日。
22日。何年ですかね。
それ11月になると88になるんです。
そうですか、
うん、もうすぐですよ。
ということは今年が2008年ですから1920年生まれなんですね、はい、ああ、なるほど。
明治大正で言ったらいつですか。
大正9年。
大正9年、
はい、
なるほど。
で、レイさんは何歳の時にブラジルに来られたんですか。
丸12歳でした。
12歳、
はい、
はい。
じゃあ親に連れられて、
はい、
家族で、はい、あのご出身はどちらなんですか。
北海道。
北海道、ね、はい、生まれたのが北海道でしたっけ。
はい、
ね、うん、北海道のどちらですか。
北海道の今でも言うか知らん、だいぶ名前変わったけど十勝。
あ、十勝、十勝、ね、あ、今ど真ん中じゃないですか。
はい、12歳だったら日本のこと覚えてます。
ね、まあ、あの小学校出てますからね。
あ、そうか、
大体、
そうそう、ね、卒業してから来たのかな。
はいはい、
6年生。
そう、6年、ね、4月に卒業してすぐ来たんです。
あ、そうか、4月に。そうか、
ご兄弟はどんな感じですか。レイさん長女。
いいえ、女では次女ですけど、
うん、
6番目です。
6番目、
うん、何人兄弟だったんですか。
全部で7人兄弟。
7人兄弟だから下から2番目なんだけど、うん、下から
全員来たの。
はい。
なんでお父さんブラジルに来ようってお父さんが決めたの。
いいえ、それはあの一番上の兄がね、
お兄さんが、
確かもう25、6歳になってたんでないですか、
うんう
ん、まあ、その頃、うん、日本は不景気でね、
うん、
もう東北地方なんか女、子供娘を売るような状態でしたよね、うん、仕事はなく、
うん、
もう、うちの兄弟みんな大きくなってて仕事もないし、
うん、農業やってたの。
いいえ、あ、父はサラリーマンでしたね、はい、その前は、はい、あ、呉服屋やってました。
そうです
ね。
呉服屋もうまいことあんまりいかんかったんですかね。
そう、呉服屋もね、あのこの本あれにも書いてあったけど、あの、第一大戦、
はい、
あの時ね、はい、とっても景気が良かったんですよ。
あ、
農産物がね、特にあの何か、あのフェージョン、
はい、北海道からトウモロコシ、
トウモロコシじゃない、何かね、あのエンドウ豆、
エンドウ豆、
エンドウ豆が高くてね、うん、アメリカにたくさん行ったんですよ。それでこの景気が良くってね、呉服屋も繁盛したんだけど、終わったらパタッと下がってしまって、
うん、
どうしてかというと、この、うん、あの呉服類はね、あの百姓たちはあのお金がないから、うん、生産物で、うん、売ってから払うっていうあれだったわけですよね。それがほら下がったもんだから払いんくなってね、うん、
はい、
まあ、そんなおかげで破産したわけですよ、店。
そう、そうそう、
はい、それからあの、役場に働くようになって、ずっと車で働いてました、役場
は。お父さん、
はい、
その十勝の方で、
うん、その清水って町でね。
お兄ちゃんは何してたんですか。
え、
行こうって言ったお兄ちゃんは。
兄はね、うん、何かいろいろ仕事してましたけど、来る時にはなんか呉服の、うん、氷みたいなことしてたね。子供だったからよくわからんけどね、やっぱりちゃんとした仕事がなかったわけでしょ、うん、
それでみんなでじゃあ一家をあげて来ようって、それこそ春の夏じゃないけど、うん、
そうそうそう、
で、
うん、
どうでした、レイさんとしては行きたいとか行きたくないとか何かありますか。
あ、私はもう外国に行くっていうもんでね、うん、喜んできたんですよ。
もう友達にも自慢じゃない。 ないけど、あので最初に入ったのがどこなんですか。
あそれはあの富安の、うん、南卓、
南卓の、はい、
南
米拓殖、株式会社で、
はいはい、その植民できたわけですね。はい、
姉さんが来れたのが、この前ちょっとあの教えてもらったんですけど、
はい、
南卓へ12回移民に、
はいはい、
と12歳だから
1933年、
大正まだ昭和になってたか、
昭和8年、
うん、でそれはじゃあ南卓で、なんでまたアマゾンを選んだんですか。
さあそれはどういう兄の考えだったか知らんけどね、何か
話がその頃あったんでしょうかね。
今日は札幌でね、何かあの新聞を出しての広告出してたらしいんですよ、
それを見て、
それを見て、兄が行こうって、はい、
船の中の記憶とかあります？
なあ、船の中はもう遊んでばっかりいましたよ。
今日そのレイさんを来てもらってすごいと思うのが、その薄井松之助さんというね、
はい、
そのまあ歴史的に言えばその、古書をですね、
はい、
シンガポールから苗を持ってきて、あのアマゾン地域にもたらしたっていう方の一緒に来られたと、はい、その南卓12回移民というのを率いてきたのがその薄井牧之介さんだったと。
あれですね、女優の小川智子さんのお父さん、
小山明子さんのお父さん
、はいはい、確か帝国大学、東大か、昔でいう東大
で、東大出てますね、卒業されて。
覚えてます、薄井牧之介さん。
覚えてますよ、船に一緒に乗ってたんだから。
どんな感じの人でした。
そうですね、なんせあの体の弱い人でね、船酔いがいで、もう船が止まらにゃ出てこないような人だった。
やっぱりお偉いさんで乗ってきてたわけですよね。偉い方として乗ってたんでしょ。
監督
ね、
そう、その頃は輸送監督って全体のね、ハワイ丸全部の監督できたんですよ。
そうなんだ、一応それこそレイさんたちは薄井さんに監督されてたんだけど、
そうそう、
監督官は船酔いがひどくて。でもなかなかハンサムさんですよね、
ここに写真があるん
ですよ、ね、そうですよ、似てますよ、
あの小山さん、可愛がってくれました。
いいえ、可愛いも何も俺ほとんど会ってないんだから。
でね、私このか誰かがその亡くなられて船で、おばあさんかな、それでその人をこうシンガポールかなんかで埋葬するときに、その監督官だから降りて帰りに苗を持ってきたっていうのが本当ですか。
はい、そうです。
誰が亡くなったの。おばあ、
子供でしたね、はしかが流行ってね、
シンガポール着く前になんか、なんて言うんでしたっけ、水槽ができなかったりしましたね、
もう沖でなくては水槽できないんですよ、もう確かもう近いからあの水槽できないんで、あのお墓に入れたわけですよ、
それやっぱりあの薄井さんは監督官やから、
それ
もやらないから、
そうなんですよ。
レイさんたちはその時さ、一緒にシンガポールの陸に上がんなかったの。
いいえいえ、
船で待って、
もうはしかがひどくて、もう誰もの上陸できなかった。
ああ、そう、
ずっと。
じゃあ薄井さんだけが出たわけ。
はい、
でじゃあレイさんははしかにかかんなかったの、子供
に。いいえ、まだもうね、ほんのほの赤ん坊だけですよ。
あ、やっぱ体弱い、
あ、じゃあその死んじゃった子ももっと小さかったの。
おそらく一切に立ってなかったんでないですか、みんな赤ん坊でした、亡くなったのは。
で結構何人も亡くなったんですか、その赤ん坊。
子供が10人で、おばあさんが1人。
あ、そう、あ、そんな亡くなったんですか。
でじゃあレイさんさ、薄井牧之介さんがピメンタの苗持ってきたの知ってた。覚えてる。
知ってます。
へえ、何個ぐらい知ってました。
4、50本持ってきたんでないんですか、
船の中で。
ねえ、わち、あの箱にね、植えてあるのを見たけど、その何か薄い切れで包んであったから、中は見てこなかったんですよね、ただピメンタの苗だっていうのは見てました。
へえ、 え、それはじゃあいつも誰か水かけして
た
の？
うちの兄たち水かけしてました。
水かけしてたんだって。
へえ。
あれ場所どこやってますか？なんか甲板のとこのなんか近くに置いてあるから言ってますね。
甲板でなく中に入ったところ、うん、ちょっと待合室みたいなところがあって、うん、そこに置いてありました、
うん、何個か死んじゃったりしたんだよね最後は。まあでも子供だったから、ね、布かけてたから見えなかった、
うん、中見直しだった
り。へえ。でその到着したのはいつ頃どこに着いたのか。友達に入った人たち。
ベレンに着いたのは、うん、7月7日って書いてありましたかね。なんせ4月に出て7月の
7月だから3ヶ月だもんね、うん、長いよね、うん、アフリカ周りだけどあの頃ね。
アフリカ周りで、
そしてリオに着いてリオから他の船に乗ってベレンに行ったわけです。
乗り換えたん
です
か。乗り換えたんです。その時じゃずっと、レイさんたちは故障の苗と一緒だったわけだ。
そうです。シンガポールからねずっと一緒でした。
はいはいはい。到着ようやくして3ヶ月、うん、どう思いました。ブラジル着いたところがど田舎
の。どうぞかしらね。なんせベレンに収容所があって、うん、そこに何日か泊まって、うん、それから船で、うんはい、富安行ったわけです。
それも1週間ぐらいかかるんでしょ。
の船、ね、の船は一晩
そばに行ったんだ、
うん、あ、うん、その間はそうか、あの富安、ベレンの収容所にやっぱ泊まって
たわけで、アカラ植民地、その頃
富安アカラですね。
アカラって言ってたんですよね、うん、いてその頃のアカラってどんな感じだったんですか。
もう周りは全部原始林でした、はい、うん、だけど道路だけはもうちゃんと自動車が通るようにね、うん、できてましたよ。
日本人結構もうだいぶやっぱり走ったんですかね。もう33年というと、
そう、うん、何人ぐらい入ってたか知らないけどね、うん、そして私たちは仮に、うん、住んでたところは前が病院があってね、うん、学校があってね、うん、
あ、結構栄えてる、うん、クワトロボッカの近く。
いいえ、うん、クワトロボッカの
十キロの中心地。
1キロぐらい手前でしたね。
手前の方、うん、本当の町の方ですよね、
うん、それであの、うんうん、買い物になんかはクワトロボッカに行ってました。あっちもいっぺん行ったこと。
そうか。
あのそして2ヶ月くらいでは私たち出てしまったから。
あ、出ちゃったんだ。レイさんは旧姓なんて言うんですか。それが
川内。
川内さん。三本川に打
ち。うんうん。いやいや。三勢。
三勢の川の方。
うんうん。
で、なんで2ヶ月で出ちゃったの、川内家は。
マラリアが遅く、恐ろしくって。
誰も死なないうちに
出るから。
そうそう。
でも周りは結構マラリアがやっぱりすごかったわけですか。
一番ひどかったなんて。
で、どこ行ったの？
それはあの、ベレンの、はい、ベレンから、はい、2、30キロ離れてたんじゃないですか。カッパネマっていうところに。
カッパネマ、
うん、
はい、じゃあまず2ヶ月だったらほとんど止め合わせでは何も作らない
の。結構ね、うん、土地を買って、
うん、何作った
の？土地を買って原始林ですから、
うん、
それを兄たちデホバ
切ってたりして
たけど、
もう蚊がすごかったわけ
で
しょ、
うん、それでそんな話聞いて恐ろしくなって、うん、もう土地は払っただけでね、うん、何年プッてって払ったんじゃないですか。第一回目を払って、うん、それはデルタを返してくれんかったんですよ。
払ったお金は返してくれないで、
そしてやって何か船賃までね、
うん、
ただだったからその船賃まで取られて。
誰に取られたの？
会社に。
何宅、
うん、
その薄井さんたち
の。薄井さんたちはただ監督で来たから。
もうすぐ帰っちゃったの？その後
いつ頃帰ったか知りませんけどね、
うんうん、
すぐ帰ったんと思うんですよね、
うんうん
うん、ベレンからアカラの船賃まで取られて、
あらららら。で、日本から持ってきたお金なくなっちゃうじゃん。何人で来たんだ？だって兄弟7人にお父さんお母さんでしょ、
はいはい、
9人で来たの？
10人
1人、1人なんていうんですかね、 構成家族で、
あのお姉さんの少女の方の一応なんか言い名付けみたいになって、あれ手切れられたんでしたっけ。
はい、ちゃんと入ってます。
結婚して構成家族を作って来られたと。
だから10人です、来て。
それでその、なんだっけ、トメアスから離れたベレンの近くのアパネマ、
カッパネマ、
カッパネマ、カッパネマっていうところでは何を作ったんですか。
あそこは主にニールとかフェジョンとか、
あの、はい、
落花生、
落花生、
うん、そういうことでできたんですね、その頃。
あそこはもう砂地でしたからね。土地はあんまり良くなかったけど、落花生は取れた。
何年ぐらいそこにいらっしゃったんですか。
8年ぐらいいたんじゃないですか。
8年、
結婚するまでね。
あ、そうか。じゃあそこであの土屋さんと知り合って結婚したの。ご主人の土屋さんはあのどういった方だったんですか。
主人は、五回移民でしたね。
あ、五回移民、あのその南卓の五回移民。
はいはい、はい、
え、それはじゃあ年は何歳ぐらい離れてたの。
9歳離れて。
へえ。
わちは20歳になってきたかしら、うん、もう覚えてない
。20歳の時に結婚して、
うん、向こうは29歳。
そんなぐらいでしたね。
その人も何、あの止め足かなんかにおったのじゃなくて、カッパン
家止めやすです
よ。止め
やすで。じゃあ、姉さん結婚して止めやすに戻ったの。
いえいえ、ベレンで結婚して。
ベレンで結婚して。
じゃあ、ベレンで仕事は何なされたんですか。
いや、ベレンに、あ、もうその時は、主人たちは、パライバ州ってとこに。
パライバ州。
パライバ
州の、ジョン・ペッソーの、近郊ですね。で野菜作りしてた。どうしていったかっていうのは、まあ、それに、書いてあるけど、あのパライバの、政府が、あのベレンの領事館に日本人の家族をご家族ほど入れ、あの連れてきてくれんかって。野菜作りをするためね。
はい、それで要請というか、まあ、あのそうやって、あの来てほしい。
それで、それで土屋たちと他の4家族とパライバに行ったわけです。
それはまだ結婚する前ですか。結婚してから。
結婚する前に。
する前に、あ、ほなもうまだその頃ベレンからそのジョアン・ペソアに移ったわけなんですか。結婚する前に。
はい、
それで、
土屋さん、まだその頃は旦那さん、あれ土屋さん、和夫さんでしたっけ。と知り合う前。
知り合う前。知り合うっていうのは、仲人が、あれしてね、ベレンの人がね、森川さんという人が仲人になって、こういう人がいるからあれしないかっていうので、父はわざわざベレンまで行って、そこで結婚したわけですよ。
じゃあ、エリーさんは会ってないわけですよ。
会ってないの。
会ってない
。どうだった。
写真だけ。
写真だけ。
写真見て、どう思った。いいなと思った。嫌だなと思った。
さあ、いいも悪いもなかったね、あの頃。いいじゃ、いい人じゃないかって、まあ、学校も出てるし、だから、あの、その頃、カッパネマというところは日本人いなかった、ほとんどね。ほとんどいなかった、結婚相手もいなかったわけですよ。
日本人と結婚できるっていうのはいいということだったわけ
ですね。そのパライバ州って簡単に言うけど、結構そのカッパネマから離れてたんでしょ。
パライバ州はもうずっと離れてますよ。で、南北の州の隣ですもの。
そしたら家族兄弟はみんなパラ州の、ね、カッパネマに、一人だけ結婚、日本人のことはいいけど、ね、それこそ何千キロ離れたところ一人で行くことになっちゃうわけでしょ。
それ姉さんは嫁いでからか、あのそのパライバ州のジュアンペストアの方に嫁がれたわけですか。
はい。
で一人だけ家族と離れて、
はい、
家族はベレンですよね。
ベレンカパニマ。
カパニマ、カパニマ、はい、
まだずっといたの？川内家は。
はい、ずっと今でもいます。
あ、そうか。
そうなんだ。
はい、子供たちが。ドブリーニョたちね。
カッパネマに？
はい。
今カッパネマで何作ってらっしゃるんですか？
カッパネマで商業。
商業、ね、あ、じゃあコメルシアなんか。
もう兄たちもね、うん、最初のうちはあの、百姓してたけど戦後は商売してた。
あ、でもじゃあさ、それこそピメンタケーキ、胡椒ケーキの時に胡椒やったりはしなかった？
やってなかったわけですよ。
あら、せっかく胡椒とともに来たのに、
うん、
胡椒御殿作んなかった？
いいえ兄たちはあのベレンの近郊で、
はい、
胡椒ちょっと作ってましたよね、
うん、どの辺ですか？アナニンデワとか、
そう、アナニンデワ郡ですよね。だよね、ホッケロっていうところ
で、
でもそこ で儲けなかった？
あ、ちょっと儲かったようでしたね。
あ、
わざわざあの兄貴サンパロまで来て、あの、うん、あの乾燥機ね、カフェを乾燥する機械だったんでしょうね、
はいはい、
それで胡椒を乾燥 していたですよ、うん、やっぱり何十トンって取ってたからね、そうでないとあのいちいちあの、うん、パンのを引いて、うん、干すの大変なんですよね。最初のうちはいいけどね、雨が来そうだった、雨が降るからね、ベレンは。それでその機械を買って、
あ、それお兄さんたち？
はい。
え、じゃあレイさんたちはそのパあの
ジ
ョアンペソワでパライバの方では何
を
作ったの？
野菜です。
こう、うん、カフェとかあのピメンタはやんなかった？
いえいえ。
野菜ってどういうもんですか？今
みたいな。もう葉野菜ですね、お
ね。
葉
野菜できたんですか？
うん、葉野菜と、大根とか、ヘッポリオ、ヘッポリオなんか作ってもね、あの、パライバっていうとこは気候が良くてね、良くてね、そして、洋なんでもできましたよ。セボラでも、アーリョでもね。だけど、それでも戦争終わってから、リオに行ったんですよ。リオ州。
リオ州に。うん。何年ぐらい？戦争終わったから1940年の終わりぐらいですね。
はいはい。
それも何歳でした？
もう子供が3人で来てきました。男の子ばっかりね。
うん、
男とたちはパライバノですよ。
パライバ生まれの。
で、友達とね、うん、あの、なんで俺は大抵あのパラナカサンパロですよね、ここの人。ではパライバだって言うとみんな笑うんだって。
でもリオ州のどの辺に入られたんですか？その
リオ州はあの、
はい、
カンポグランジ。
カンポグランジ、ね、ありますね。ちょっと近郊にカンポグランジがありますね。
あそこのカンポグランジの近くにね、
はい、
土地を大きな土地があって、
うん、
そこをあの区分けしてか、
はい、それは日本人の人も多かったんですか？
いいえ、そこは、うん、私たち一人一家族でした、うん、
なんで、うん、そっちに行くことにしたの？パライバ州から。
やっぱりパライバ、私たちも一家族しかいなかったからね、そこにはね。
パライバにじゃあご家族入ったけど、
入ってみんなバラバラになっちゃったわけですよ。
やっぱでもまた日本人はあまりいないとこに行っちゃったんでしょ、うん、
そう、カンポグランジもいなかったから、うん、そのカンポグランジ団もあんまり良くなくて、
うん、板
越
え、
ね、板貝に行ったわけ。
それも利用州。
そうそう、板貝は日本人たくさんいるんですよ、
うん、何年ぐらいそのカンポグランジにおったんですか？
カンポグランジには確か1年ぐらいしかいなかったでしょ、うん、
でもすぐにやっぱ日本人いないということ
で、うん、そうそうそう
そう、なんだろうな、日本人が多いところってのは子供の学校の
時とか。そうそうそう、学校に行かれんかったからね、そこでは、
うん、でずっとそうしたら葉野菜作られてたんですか？
そう、板貝では、主にトマチでしたね。
あ、トマト、うん、トマトね、 なるほど。
その頃はもうレイさんずっとも農業やってたん
ですよ。そうです。
あ、旦那さんもやってたんですか。加藤さんも
学校で、そうです。
まあ一番そのね課長ですけど、
ブラジル人も雇ったりはして。
うん、
でそのイタグアイに行って今度はどんな感じだったんですか。何年ぐらいいたんですか。
イタグアイにも2年ぐらいいたかしら。そこはあの借地だったからね。やっぱり自分の土地が欲しい欲しいと思ってて、
うん、
そしてそのサンタリッセというところに、土地をあの5部屋の土地があるから、
うん、
そこを分けてもらうちんで、そこに、はい、サンタリッセというところに入ったんですよ。
うん、それは日本人おりました。
そこはおりました。その昔一緒だったご家族ね、
うん、あ、
一緒一緒に入ったんです。
そのパラリバに行った、
ね、サンタリッセ
に、みんなそっちに行ってはったわけですね、
うん、
そういうのはやっぱりなんか情報というかやっぱみんな行ってるからっていうのをどっかで行ってはったんですかね。そのご家族が、
そうそう、
うん、で結局またみんなサンタリッセで、ね、そのご家族がまた
一緒になったって、ね、うん、
その頃はもう何歳ぐらいになってたんですか、レイさんは。
さあ何歳になったかしら。サンタリッセ、いたがいで、いたがいに、いたがいで一人生まれた。
うん、
サンタ、あのカンポグランジで一人。
そんなの。あ、二人は借りようかな。
美容師生まれた。
それにサンタリッセで一人また生まれた。
すごいあちこちで、じゃあ、
あの子供さん何人おられるんですか。
7人。
ああ、そうですか。
じゃまだもう一人どっかで産んでるんです、最後は。
ベレン、パラ。
パラ。
あ、最後、ベレンまた戻ったの。
あ、そうですか。
うん。
なんで、また、やっぱりそ
っちの方が。何年だったかしらね。
うん、
一番下の子供さんは男の子。
はい。
今何歳ぐらいですか。
何歳になるかしら。
もう4、5人。
50。じゃあなんかもう子供たくさんいるもんだからもう子供の年もいつ生まれたかもしれない。
今80ね、だから
ね。そうか。そこの利用週まで行ったけどまた
ベネチア。うん、はいはい。
どうして？
これ何だ？あの兄たちがピメンタを始めたもんだから。カッパのあのベレン近郊でね、コケロで、それでまあ来ないかっていうようだったんだよね。
やっぱピメンタ兵器でね、
サンタリッセはもうすごく土地の悪いところで、もうそれこそ何もできんっていうようなとこ、変なそんな土地だったから掘ってやったわけでしょそこね。
そこでもトマトとか
作ったんですよ、
サンタリッ
セ
も。
ええ、
うん、お兄さんたちがやっぱりその頃景気
良かったんですね。良かったんです。兄たちはピメンタより商売の方が良かったわけね。
何の商売したん
ですか。いろいろね、雑貨屋、雑貨屋と、
まあ、
じゃあ、ベルに行ってそういう商売の方を手伝ったんですか。
だからベルに行ってピメンタを
植えたんだ、
うん、
そしたらどうでした。
ピメンタも共同でやってるでしょ、
うん、はいはい、
であのやっぱり意見が合わんわけよね。前にあのあちのあの姉たち夫婦もそこの総主将になって、
うん、でもベレン行ったら何年ぐらいだろう。1950何年ぐらいかな。まあ、まあ、その戦後のうちって、まあ、一回リオ行って数年間1年2年ぐらい
ね、
一番
何かね、一番
ね、
うん、
でまたベレンにその頃1950年代にまた移られて、
うん、
結構長かったんですか。
いいかしら。
ベレンは、
じゃあちょっと音楽をここで入れさせていただきたいと思います。井上由美さんの、
はい、
ソージャポネータ聞いてください。
はいはい、
1908年4月28日、ブラジルを目指し、カタトマルが神戸港を出港しました。それがブラジルへの移住の始まりでした。
移住田中を登れば神戸の街並み、海の
Here
はい、井上由美ちゃんのソージャポネザでした、はい。本当は実はですね、すごいポルトガル語でできた資料をお持ちくださってるんですけど、はい、ラジオを聞いてる方は資料読めないもんですから、はい、何度も同じことを、ね、聞いちゃって恐縮なんですが、ちょっと聞き離してて貴重な話で、実はそのレイさんが結婚する前ですかね、はい、にベレンでコンデコマさん、前田、
うん、
まあ、知る人は知る、なんていうの、
柔道王ですよね、
柔道王ですよね、はい、とお目にかかってるっていうことなんですけど、うん、その辺の話詳しく聞かせてもらっていいですか、
はい、まあどんな風に
その頃ベレンにレイさんは何でいたんですか。
それはうん、つくもさんって言ってね、うん、アマゾンの方の何でしたっけ、アマゾンの何でした、あの会社、上塚さんが、
上塚さんが
でした、司さんが、
の何とかじゃなくて、あれは金棒が作った会社
なん
じゃ
なくて、そうじゃない、上塚さんの、パリンチンスの、
パリンチンスの、
アマゾンの開拓じゃなくて、
高達成の、
そうそう、なんとか研究、
はい、なんとか研究所みたいなの作ったね、
高等拓殖学校の
発行会館、
うん、あれはまあ会館ですけどね、
があって、
その上塚さんの方の
会社、
の、
そ
この、支店長をしてたのが、つくもさん。つくも
さん。
そこ今、鍛冶見習いみたいな、に入って行ったわけですよね。
あ、レイさんが、それが結婚する前に。
前に。
うんうん、
そこによく、くんでこまさん来てたんですよ。土曜日になるとみんな、領事さんやなんかとね、花札しに来てたの。
それはパリンシンスじゃなくてベレンで？
ベレンで。
へー、覚えてます？
はい、
その頃レイさん何歳ぐらい？
15か20歳でしたね、
19か20歳、結婚前ね、
はい、
どんな感じでした前田、
前田さんはもういい おじさんでしたよね
優しかったですか、
ニコニコしてね、
うん、
直接話したことはないけどね、
うん、
何回も目にかかってます。
一緒の写真で撮ってるもんね。
いい、あれはうちの国屋だと一緒に撮ってるんですよ、あの写真は。
旦那さんの妹さん、旦那さんの妹さんは何してたんですか。
だから南卓の事務所のタイピストしてたんです。
ああ、なるほどなるほど、でその後にじゃあ旦那さんと結婚してるわけですよね。
そうです。
じゃあ妹さんの方先に知ってたわけだ。
いいえ、私は直接その頃は知ってませんでした。知りませんでした。
あ、その頃は知らなくて、そうかそうか。
私まだブラジル来てなかったかもしれない。タイピストしてる頃ね。
あ、そうか。そうだね。あれ、1930年で。
31年頃です。写真
だ。だから、なんていうか、土屋家の方の和夫さんの第5回目に来てるから、1930年当時も、その杉さんという妹さんは、福原さんの事務所で、
なるほど。
レイさんたちは1933年のハワイマンで来てるんで、
そうかそうか。で、写真だけは土屋家にもう残ってるから、貴重なあれで、だからあの写真だと、コンデコマさんもまだ若かったわけだ。
でもお会いしてるわけですよね。
レイさんはずっと後に会ってるわけだ。
コンデコマさん亡くなったのは、戦争始まってたかしら。なんかね。
でもね、確かにね、花札好きやっていう話はね、ちょっと別のところでも聞いたことあるんですけど。
そうですか。
すごくその若い人をね、読んでね、可愛かったっていうのが、
若い青年たちが行くとね、お前たち決してこのブラジル人とかざせるなって、できればこのバカでもいいから日本人とかざせって言うんだって
バカでもいいから日本人
自分がこの外人と結婚してるもんだからそれで言うんでしょ。
それは、うん、レンさんはそのまた別から伝え聞いた話なんです
か。そうなんです。
それはやっぱりあの骨駒さんね、大事な人なんかいますから、
まあ、骨駒さんの頃には本当に日本人いなかったでしょうからね、彼が僕
は、うん、そうなんですよ、もうほとんど女の人が不足してたわけで、こんで駒さんの家にも 2,3 回行ったことありますよ。
どんな家だったんですか。
まあ普通いい家、その頃はもう、まあ、コンジュントみたいなね、の家だったけど、私がまだそこにいた頃家建て始めてましたよね。その家がまだあるんでしょ。で娘さんが、養女でしたけどね、セレシチっていう人が、の戦争中アメリカ人がたくさん来てましたよね、軍人がね、アメリカの兵隊と、結婚して、
あそう、
うん、一時はどこか台湾か沖縄かどっかに行ってたって言ってましたよ、一緒に、ね、うん、この頃の話は知りません。
あれその福原さんにもあれ姉さんはお会いだったこと
ね。福原さんは私が、ね、ブラジルに来た時はもういなかったです。
なかった
です
か。
福原さん
は
何
ですか。社長です。
南米拓殖株式会社のエレンの初代の社長で、肝入りで来た人でね。まあ、歴史的な話すると武藤三治さんという金棒の当時の社長が、
はいはい、
このベレンの方になった現地側に南米拓殖会社を作って、
はいはい、
1929年に入ってくるんだけども、そこでやっぱりアマゾンに苦労したのが最初の話じゃないですけど、マラリアでみんなバカ
に倒
れて、
はいはい、
その後も奇跡の念に変われるっていうのが
あの本に書いてありますね。
ス
タッフさんのね、
最、近
のダスト
さんのね、そうそうそう、うん、
ドラマにもなりますよね、日本のね、
それも初代の人が福原八郎さんと、
はいはい、そうですね、でまあちょっとじゃあレイさんの話にちょっと戻させていただきたいんですけども、ベレンのに、まあ年取っていろいろリオ回ってカリオカマ産んで戻ってきた後は、レイさんはベレンで何なさったんですか。
ベレンでね、主人は土屋はまだコケロでね、なんかね、家野菜と花、作って、私はベレンの町で、下宿屋やってた。
へえ、それはブラジル人相手日本
人、いいえ、もう富安の、子供たちね、下宿屋やって、
学校行くのに離れてき
て、
ご飯作ってあげたりして、
そうそう、そして下宿屋やってて、子供たちをサンパロの学校に大学に入れてたわけですよ。
あ、自分の子供たちはサンパロの大学、あ、じゃあ子供たちとは離れて、
旦那さんとも離れてて、
でも家か、通ってました。
は
い、何年ぐらいそれ下宿屋さんやってたんですか。
10年余りやってましたね。
なんていう名前の下宿屋さん。
何にもない、別にもう平時してらも何もしてない
だね。あの頃何人ぐらいその止め足の子供たち預かってたんですか。
一時は10人ぐらいいましたよ。
でも止め足の人は助かったですよね。
そう、まあ、あちこちに下宿やったから、
う
ちばっかりじゃないから。
その時アレンさんはじゃあご飯作ったり洗濯したり、身の回りの世話してたんですか。
いや、私あのその頃まだソーグラがいたから、
和夫さんのお父さんが、お母さんがいた、
元気な人でね、
うん、
もうずっとあの一緒でした。私
嫁しゅうとめで一緒に頑張って、
ソーグラー、それこそソーグラーいなかったら私子供育てられんかったよ。
和夫さん、
それには書いてありますよ。
和夫さんは長男か。やっぱり
長男で、うん、一人息子だもの。
え、そう、一人息子だったの。
うん、妹さんいたけども、すぐ結婚したでしょ。
うんうん、
だからやっぱり、うん、だけども、うん、
あれ、レイさんはさ、第二次世界大戦戦争の頃はベレンにいたの。
いいえ、やっぱりパライバ。
パライバ。
パライバにいたけども、
大変だった。
ちょうどね、
うん、
あの飛行場の近くだったんですよね。
うん、
それで危ないからっつってね、
うん、
お口に連れて行かれたわけ。パライバの奥の方にすれば、
うん、それはブラジル人に連れてかれたの。
政府がね。
怖い目には合わなかった。
怖い目には合わなかったね。
うん、大変なことはなかったですか。
うん、大変だったんですよ、その間ね。あちこち連れて行かれてね、カミニョンの上に乗って、
そのトラックの上に乗って、作った農作物とか畑なんか、
それもそのまま置かれて、
もう危ないから、
うん、もうカミニョンやなんかも持ってきて、もうすぐ乗って出れちゃうわけですよ。
それは一応レイさんたちを保護するために乗れっていうの、それとも
この、いや、その日本人でちょうどほらブラジルが
敵になっちゃった、
うん、敵になったから。
うん、じゃあ、まあ、どっかにこう敵になっちゃったからこう隔離するじゃないですか。
そう、
ま
あ、そうなんで、
ね、だからその、まあ、軟禁された
ね。うん、そんな止めやすに、それこ そ, その近くの人たちは軟禁されたってね。日本人は止めやすい重地にあの戦争の時入れられたって。
そうそう、日本人とドイツ人と、うん、イタリアンのは止めやすに入れられたんで、
うん、
ベリンに住んでた人たち、
そんなんやですね。うん、
何人か一緒にいたの？
そのご家族。
ご家族が、
うん、
何してたの、その間は。
その間ね、あのやっぱり野菜作ったり、あの水田を作ってくれって言われたんですかね、あれ。水田をあれしたんだけどね、
うん、
何か虫が入ったとかなんとか言ってたね。うん、
一応食べることはできたんだ。
うん、
さっき言ってたさ、ほら、なんだっけ、博物館に飾ってあるようなアルマジロでも何でも食べたっていうのはさ、
それはまだはチソルテーラの頃ね。
ああ、
ちょっと、ね、田舎の方にいたから。
それはじゃあ、なんだっけ、パラシューにいたとかね。
うんうん、カッパネマのまだ奥の方にもいたことあるんですよ。
そうですか。
もう数え切らない。
あ、本当に話してないです、私も。
結婚してからも、もう
かなり覚えてますね。
無段差、無段差、低く
してますね。そんな話をすると、それじゃあ金たまらんよねって言われた。
でもしょうがないよね。
そうなんですよね。だけども子供たちは学校入れましょう思ってね、
うん、
それだけ一生懸命やってた、
ね、だから立派になったんでしょうか。なんだっけ、さっきの話でどんな食べ物、あの鹿も食べたし、何も食べたって言ったんだっけ。
鹿にパッと、
パッと
パッとっていうのが
アヒルね、
アヒルね、
はい、
それにタツ
タツアルマジロ、
うん、はい、
それにあんた、
あんたがバッカ夢、あんたを食べた。
イジャカレも食べた。
ワニね、
うん。コブラも食べた。
コブラって何？
コブラはヘビ、ね。
ヘビか。
ほとんどの人。
あ、でさっきなんだっけ、ネズミの顔してるって言ったの何だっけ？
バッカ。
パッカ。
あ、パッカ。
パッカ。まあ、ネズミの一種だ
よね。パッカってのは日本語わかんないよね。
大ネズミ。
なんでしょうね、バッカは。
カピバラでもないし。
カピバラでも。カピバラはあの、みんな食べブラジル人うまくないからって食べんかったりし。
何が美味しかった？
バカ。
バカが美味しいんだ。
とタツ。
タツも
美味しい。脂が乗ってうまいんだ。へぇー。ほとんどのもん食べてるわけですね。
それ誰が仕留めてくるの？
ブラジル人がね、
うん、
取ってくると、まあ、分けてくれるわけですよね。
いやでもその農業をやるようになったらば野菜とか、
うん、
とか食べたりしてたわけか。
でもあれだね、それこそ白製の、どれも食べてありますね。
でも、レイさん自身は結局、あれでしょ、12歳で来て、ブラジルに来てからは学校なんて行けなかった。
ちょっとあの、うん、1年も行ってなかったね、何ヶ月か、うん、グループっていうのがあってね、
昔ね。
それで読み書きだけは覚えたの。
ポルトガル語の方の、うん、
ただ読み書きけど意味はわからんですよ。ただフェラフェラ読むだけでね。
日本人だからアルファベット見て覚えること
は
覚えるわけだ、
うんうん、すぐ覚えるんですよね。
そのお父さんもお母さんも家の中日本語だから、
う
ん、
そうそうそう。
ではその、10年間ぐらい、下宿屋さんやりましたよね、その後どうされたんですか。
その後長男がほら働き始めたからね、
サンパウロで、
で
長男さんはどこの大学行ったんですか。
ポリテクニカ、
サンパウロ大学、
優秀ですね。
ポリテクニカって何な
んですか。物理工学
のポリテクニカはいろいろあるんですよ、その中にね。その電気の方やった。
電気の方やったんですか、すごい一番難しい。
そしてね、電気の方やって今度働くようになってから毎月金送ってきてきたんですよね。その頃もペンションやめちゃったの、そしてこのジュピアとかね、あの大きなのイタイプね、あの発電の方にも働いたことあるんですよ。
長男さん、
イタイプダムの、
イタイプダムのダムのね、あのドフビーナをね、センターする、プロジェクト、
だから、まあ、発電所のタービンのを設置するプロジェクト
を、やったこともあるんですが、
いやもう息子さんはもうサンパウロで大学で、サンパウロの方で、だからきっとその息子さんがじゃあベレンでからもうこっちに来いやって言ってきてくれたわけですか。
そうです。
何歳ぐらいのジレイさんが、
だからね、大学出てたのは何年かしら。
もうじゃあ子供さんもだいぶみんな7人、はい、
1982年にベレンの家を売ってサンパウロに、
来たわけだ。もう全員が、全員で、はい、こっちに来て、でサンパウロ来てレイさんどうしたの。
何もしてん。
息子さんがだいぶやってくれて、
何もかも息子、もう家もあったしね。
息子さんがね、長男さん頑張って出した甲斐がありましたね。もうじゃあ1982年からずっとサンパウロ、
サンパウロに、
92年、
20年からでしょ。
そうね、もう
26年。
じゃあようやくこの26年間は悠々自適でのんびりしちゃって、
はいはい、
他の子供さんたちはみんな、
そう、次男もここのサンパウロにいますよ、次男ね、だけどあのバイホーリモンっていうんですか、向こうの方に住んでるしね、
近いね、
そう、近くないんですよ。
近くない、で、ベレンから比べた
んですか。でも、カズオさんはお父さん、ご主人さんも一緒にこっちに来て、何にもせんかったの。
まあ、うちの仕事はしてたよね。もう、俺何もすることないかって、皿洗ったり、洗濯したり、掃除したり、みんなしてくれたですよ。
旦那さん、結構、いろいろ。今度、サンパウロ来てから、その百姓はやってない。
百姓はやってない。
その頃、義理のお母さんは、
もう亡くなってた。
じゃあ、義理のお母さんはベレンで亡くなったの、はいはい、どうですか。でもずっと、まあ、苦労して無断ね、引っ越しして農業やって、何もしなくなったのもなんか寂しいんじゃないですか。
もう何もしないって言ってもね、ちょっとあの、内職したこともある。
本当に何したの。
最初はね、あのボタン、それはソブリーニャが紹介してくれてね、あのボタン作るところ、日本人でしたよ、そのボタンを作るとね、何かこうペタッと残るんですよね、それをハサミできる、そんなことしたことあるしね、それからあの モシーラプラスチックで作る、うん、モシーラね、リュックね、あれを縫うこともしたしね、して最後はあの、うん、ビジョテリアね、腕はやら、あの首飾りや耳飾りをね、ソブリーニャがしてたからね、
アジがそれをお伝えしたい、あれ、レイちゃんは日本には行かれたのはいつ頃行かれたんですか？
1992年に初めて確か60年ぶりでした
ね。そうですね、
それは行ってきたですよ、
一人で。
はい、
あれ、その頃ご主人は様は
いました、
行って、
うん、なんでだからいたから、
あ、帰り番号で、
いいえいいえ、
一緒に、
うん、主人はもう行きたくないって言うんで、まあ、どこにも行きたからないの。だからね、主人が生きてる間はどこにも行かなかった。
あ、じゃあお父さんはどこにも行きたがらないの、
うんうん、そうだ。
でもサンパウロ来るのもよう来たね。
来たがらんかったんだ。
来たがらない
んだ。けど私が来るって言うから仕方なし来たの。そしたらすっかり気に入ってね。遊びには出なかったけど、ほら、フェーラに行ったりね、食べるものも何でもあったでしょ。
じゃあ、日本に行ったのは、和夫さんが死んでから行ったの？
はい、なんなの。
生きてはいた。けど、俺はいかん。もう何歳ぐらいだ、99歳離れてるもんね。で、レイさんが60年ぶりにどこ行ったの？一人
で。北海道に行ったんですよ。
生
まれたところ。
どうでした？
まあ、懐かしいっていうのとね、小学校で、一緒に勉強した友達が3人ほど会ってきまして。
わかりました、すぐ。
そう、顔見たんじゃわからなかったけど。60年経った。
十勝の町は変わってましたか？
まあ、変わっていなかったのがどこかしら。うちが住んでた家まだあったんです
よ。あ、まだあったんですか。すごいね。
誰かが住んでたの？他の人が。
そう、まだ誰か住んでましたよ。うち後ろまで行って写真撮ってきたけどね。
何ヶ月ぐらい住んで旅行で行ったんですか？
1ヶ月ちょっとでしたね。
かなり任務回られたわけですか。
そう、北海道に行ったし、囚人の生まれた鹿児島のにも行ってきたし、鹿児島で行って、囚人が住んでたところっていうのは、なんていうか、もう何もなかったね。
でもあれだね、日本だったらやっぱ北海道の人と鹿児島の人が一緒なんてほとんどないでしょうね。
案外鹿児島の人行ってるんですよ。
あ、そうですか。まあ、ブラジルはね。
北海道に。
あ、そう。あ、開拓で入って
たね。一時はね、鹿児島藩が、何かしたとこがあるんですよ、北海道に。
あ、そうですか。島津藩かな、この。
島津藩っていうんですか。だからね、
もともとね、川内家も、お母さんの方、武士さん、さっき写真でここになるけど、栄蔵さんだっけ？お母さんは何家って言うんだっけ？
岩井家のね。
岩井家、
はい、これ秋田県の方
ですね。秋田
県、
武士で。いい家の出なんじゃないですか？
いいえ、ママいたの？母親の方は、まあ、
お嬢さん
侍でしてね。
そこの
父親は、
怖そうですもんね。
でも、札幌に、なんか札幌に行ってから、うちの母は生まれたから。百姓ですよ。みんなほら、とんでん平地って、百姓するため行ったんだから、開拓するために行った。
じゃあ、お母さんは秋田では侍さんの息子だったけど、侍辞めて百姓開拓団で北海道に行ったんだ。じゃあ、
吉左衛門ですか。
吉左衛門
は八代やけど、お母さんが百姓
になっちゃったわけで、ちゃんと
昭和の百姓になった。
あるよ。
だけどこの札幌の近くだったから良かったわけですよね。緑地に入った人は大変だったんですよ。
鹿 かしよくこういうね貴重な写真もありますよね。
これ全部息子さんがやってくれたんですか。
これは血のうち、うん、あの一番上 の、 あの兄のところにあったけど、うん、血のとこ来たんですよ ね、
そ う、 ね、
うん、どうしてたか知らんけど
吉左衛門さんなんか絶対江戸時代の人だよね。だって大正前の明治の人のさらにお父さんだもんね。お母さんのお父さんでしょ。これ
そうそう、ね、
うん、
まあ、お母さんなんていう名前なの。
私の、
うん、
キヌ、
あ、
キヌ
さん、
キヌさん、
キヌさん、出てる、
あ、キヌさん美人さんですね。おお、へえ、
どうぞ。このなんていうんですかね、秋田県人っていうのは、うん、みんな背が高いのね。ほとんど高いですよ、男でも女でも。
ああ、キヌさん大きかった？
さあ、その子町じゃ大きかったらしいです。
まあ、秋田美人と言いますから。
その父親は、吉左衛門はもう背の高い人だったらしい。だからおじさんおばさんは皆背高いですよ。
あ、
うん、私兄弟でも私が一番背低いの。
そっか、
うん、
レイさん可愛いですもんね。でもいいじゃないですか。でもレイさんだけ元気
そうなんです。子供の頃は弱かったんだけどね、風邪ひいたり医者呼んだりしたことなんかもありますよ。もうブラジル来てから元気になっちゃう。
あ、よかった、会ってたんですね、ブラジル。
ブラジル来てよかったじゃないですか。
うん、違うよ。みんなよかったの。もう兄弟たち兄たちはみんな兵隊に取られたんですよ、日本にいれば。ちょうど年頃だから
死んでますよね。
特に北海道なんかね、すぐ取られたらしい。
で結構川内家はずっと北海道にいた人たち。
そうか。
で、まあ、結局じゃあ兄弟たちだってブラジルに来たおかげで皆さん今は亡くなられてるけども、ある程度長生
き、うん、あんまり長生きしなかったね。癌で。
癌。
兄弟兄貴3人癌でした。
何が。
肺がんと膀胱がんと、うん、血のつながったのはそうだけど、もう国やだだ国やだってみんながんで死んでるんですよ、60前後でね。だけどソブリーヌたちはまだたくさん、うん、
まあ、メイコさんとさ、ご主人和夫さんは何歳の時に何を亡くなったんですか。
日本から
87歳で亡くなって、99年に80年。
もうそれこそ、うん、その日まで元気で洗濯して掃除して日記まで書いて、夜中に呼吸困難。
へえ、喘息かなんか持ってたの。
いいえ、それまで坂なんか登ると苦しいとは言ってたよね。うん、もう15分ぐらいで息切れしててね、うん、そのままほろっとし、
あらららら、でもまあ長わずかし
な、うん、その日、うん、お昼は元気で普通に働いて。だからその時の日記取ってありますよ、
死
ぬ前の日記書い
てるよね。ほんじゃそれは家
族
さん
が、なんて書きました兄貴。
なんてね、詳しいことは考えないな。やっぱり天気だったとか雨が降ったとか何度あったとかってね、
日記を続けるっていうのはそういうのが
すごい偉いですね。
でも今レイさんも日記書いてる
でしょ、うん、だけど難しいこと書く図鑑ですよね。うん、今日昼何食べて晩に何食べて、たまには血忘れてると娘に昨日何食べたいって聞いてるんだ。忘れるの。
今はじゃあもうレイさんの日常って言ったらばどんなことを知ってるんですか。
やっぱり起きたらカフェ沸かして、
うん、
ね、今はオートミルね、アベイヤを食べて、はいはい、それから、ね、毎朝食べてますオートミル、
うん、
それでそれから 勉強ですよ。その頭の体操っていうの
したり、
それから買い物に出かけたりね、なんかいろいろ。
で老人クラブに入って、映画見たり。
そうそう。
あれですか、あのレイさんはサンパウロ今市内に近くに住んでるんですか。
ジャバクアラ。
ジャバクアラ。あのご長男の家族と
一緒。いいえいいえ。
娘さん、
うん、娘と二人暮らし。
あ、そうですか、う
ん、長男はずっとアパスタメントなんか、うん、パウリした方にね、
うん、
アパスタメントに。
あ、はい、で長男さんが呼んでくれたけれども、まあ今は娘さんの方と住んでる、
うん、うん、今いい生活じゃないですか。
そう、いい、ね、今もう極楽ですよ。
やっぱりそのね、ベレンとかマラソン時代のことを考えたら、ね、
そうそう、やっぱり一番ひどかったのは子供3人にあの下宿料払うのが一番大変でしたよね。
子供3人がサンパウロに出てきて大学行かせる間ね、
その帰りもみんなこのうーん、なんていうんですか、月支払わんばっか学校ばっかりね、州立。
ああ、そうか、まあ頭いい国立、
州立の、うん、
じゃあ親孝行してるじゃないですか。
でもやっぱサンパウロに出させていくっていうのはご飯作る食べるだけだけども、下宿代だけでも大変だもんね、うん、日本には結局じゃあ1回だけ帰った
か。1回だけ、
1ヶ月だけ、うん、もう帰りたいとは思わん。
そうよね、あんまり行きたいとも思わない。
もう親戚っていつも遠い親戚が残ってるだけな
んですか。ねえ、何ですか、あれは父の方なのかな、
お父さんの
川内の方の、うん、プリームに、
いとこか、
プリームとプリーマにやってきた。
あ、
二人にやってきた、うん、川内家。
でもそうだよね、お父さんだけだってこっちに来ちゃってるわけだからね、兄弟もみんなこっちだし、子供もこっち。今もう失礼ですけど、お孫さんとかひ孫さんとか何人ぐらいいるとか。
孫はね、何人かね、
10人、
孫ね、
うん、
ひ孫がもう8人います。
ひ孫が、やしゃごはまだいない。
まだいない。ひ孫一番大きいのがもう14、15になるんじゃないですか。日本に行ってる。それ
あ、日本行ってんの、うん、あ、誰かじゃあ
孫の孫が日本に行ってるからね、風尾でね。そしてその子供が、
あ、え、孫子供じゃなくて、
まあ、血にはひ孫になるわけ
です。あ、孫さんがあの日本に行ってるから、その、
まあ、ひ孫は
日本に、
それは出稼ぎに行ったんですか。
そうそう、あ、孫がね、
うん、どこですか、日本の。
日本は愛知県。
愛知県、
うん、
じゃあひょっとしたらあれですね、日本語喋れるのは子供さんは何人ぐらいまでは、何番目ぐらいまでは日本語喋れるんですか。
みんな喋れたんですけどね、
うん、
あのその孫が日本に行ってる娘は、うん、私は日本語で言うけどね、
うん、
返事は本
当だ。ひょっとしたらひ孫の方が日本語ペラ
ペラ。そうです、
うん、
うん、
そう
だ
よね。
そうですよ、
ひ孫と。
もう中学に行ってるんですもん、日本で。
あ、そう、
うん、その。じゃあひ孫とレイさんは話が通過ですね。
とか日本から連絡しますか。
ね、ちょいちょいあの電話してきます。
あ、いいじゃないですか。
いつかこっち来るって。もう日本住むって。
その孫たちはなんか日本に住みたいようなこと言ってましたよね。で娘はもう 2,3 年したら帰ってくる言ってた。
娘さんも行ってるの、うん、
はい、
はいはいはい。それじゃ孫のお母さん、
いえ、それはソルテーラで。
あ、ソルテーラの娘さんもいるんだ、うん、あ、まあ娘さんはきっと日本語ペラペラだろうから、日本語でもブラジル語でもどうしてもいいでしょうね。
うん、娘はも、
じゃ帰ってきたらサンパウロに戻る。
そうでしょう、はい、ち、わっちと一緒に住むんでないんですか。それまで生きてればね。
結局お子さんは何人いらっしゃるんですか。7人でしょ、うん、男が
何人。5人で女が2人。
じゃあ娘さん2人はソルテーラ独身、結婚しない
。ああ、子供ね、あっちの、
うん、
女3人よ。
女3人、
うん、
うん、
3人に4人ね、みんな生きてますよね。
みんな生きてます。何番目のその娘さんと一緒に住んでるんですか。マジャバから住んでるの。
次女ね。
次女の
夫と。ね。
そうですか。
喧嘩しない
。いいえ、それはあの少しあのドインチなんですよ。病人でね。
じゃあデイさんが少し面倒見るような感じ。
いいえ、
そんなひどい病
気、ひどいじゃないのね。それも大学2年まで行ったんだけど、病気になってね。
どんな病気でした。
一緒に住んで、レイさんもあちこち出れて。
そう、それがいるからね。泊まりがけで行くことあるんですよ、私。いつかは、一番遠いとこ行ったのは、小安のあの温泉。あそこ、双葉、タイヤホテルね。それは老人会。ノンノン、あの、アルコー会。
アルコー会。アルコー会やってはるね。すごい歩いてはるよ。
3年ぐらい前まではね、アルコー会でイビラプエラまで歩いたんですよ。
すごいね、80万回で、
10キロ近くあるね。
10キロ近くね。
3回ぐらい行ったかしら。もう今ダメで歩くのがね。この間もカンピーナスのカンピーナスから、あのマリアフマサ、
記者
で、あそこまで行ってきたが、行ったことありますよ。なんか途中登山の農場があるのね。塩天まで行って帰ってきた。
でもあれだね、今年は結構100周年のイベントが多いから。
そうそう、あんまりリアージュあんまりできない。
このいろんなファミリアの家系図みたいなのとか歴史を書いた次男さんっていうのはお仕事何されてるんですか。
長男、次男、
これ次男が書いたんだよね。
この印刷、こんなの下のコピアしたのは次男だけど、ポストベースに直したのは長男。
なるほど。じゃあ、2人の合作ですね。長男はでも遺体風とかの電気ですよね。次男さんは何をやってた仕事は。
次男はあの覚えてですか、オズワード・クルースっていうの、オズワード・クルースは、エスコラテキニクね、それを出てるんですよ、自慢はね、大学じゃない、だから電気の方は詳しいの。
みんなで電気関
係、もう電気もこの、コンピューターどうだの何の全部直すんですよね、それが、アイロポストでコンビニ館にだいぶ働いてたんですよ。その電気の方を。
でももうアポ電化通りや電気生活ですか、時間も。
まだ。
これだけのもう用をまとめたね。
で、やっぱブラジル来てよかったですか。
ああ、よかったですよ。日本に1ヶ月いたけどね、なんかもう日本、ブラジル帰りたかったですよ。
何月頃行ったの。
5月でしたかな。
いい時期、まあ、でも寒かった。
そう、まだあの4月のせいか5月になってたかしら。まだ雪があったですよ、北海道。
ああ、北
海道は、ね。まあ、違う、4月の末に来たけど雪だったものね、まだ道路の縁に雪が積もって。寒いですよ。
ただもうこっちでベレンダなんだって言ったら寒いのはきついでしょ。
そう。
ね。
南部北海道生まれだっちったって、やっぱり寒い時は寒いですよ。
ほら、アマゾンでもう全部
毛穴開いちゃってますからね。
だけどもベレン、アマゾンには行きたくない今。
行きたくない。
なんで。
暑くて。今度は寒いんじゃなくて暑くてもひどいんですよ。
サンパウがちょうどいい。
ちょうどいい。
リオは。
リオは一番良いのはパライバね。ねえ、気候はいいんですよ。ね、暑からず寒からずね。
そうです
か。パライバは何作ってたんだっけ。トマトだっけ。
あ、のいろいろね、野菜類。
なんでパライバ出ちゃったの。
やっぱりこの日本人はありになかったから、日本人のところって
探
しちゃってないですか。
やっぱり日本語喋りたいんですよ。
今 NHK とか入ってる？
いや NHK は撮っていませんね。うん、そのうち歩けんくなったら撮ろうって思ってる。
まあ楽しみにとかじゃないかも。
あと一つ私聞きたいのはそうだね。
新聞読んでるからね。両方日泊も散歩の新聞も両方読んでるから。あんまり。
大丈夫ですか、聞きたいことは聞き漏らしたことはコンデコマの話も聞いた、
はい、すごいね、そういうやっぱりね日常の人と会ってるっていうのがまずすごい。
そうね、うん、ありがとうございました。
いえいえ